ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、3週連続のドルプロです。はい、トモキンがねすごく忙しいらしくて、アバンサル振り返り会もできず、そしてみんな揃っての収録もできずの、3週連続のドルプロになります。はい、前回、ドルフィン46歳&結婚20周年特番特番かなの、回をお送りをしまして、まあ、無事5月18日を迎えてですね、はい、ありがとうございます。年も1個取りました。うん、でですよ、結婚20周年に関しては、まあ、また改めようということで、うちの嫁に伝えましてね、はい、一応、20年ありがとうというふうに伝えました。はい。言い方としては、あれ、真壁が、こう、G1 優勝した時の、言いたくはないけどさ、サンキューなみたいな感じで言いたかったんだけど、なんか、なんちゅうの、俺のキャラでもないし、家の中のポジションでね、気持ち的にはそんぐらいの上からで言いたいんやけど、サンキューなって。でもね、なんか急にそんな、ね、キャラになってもおかしいし。ということで、イメージ的には、あれいつだったかな、棚橋博士と、柴田勝頼が、試合をねやった時だな。柴田が一回新日本辞めて総合をやって、もう一回帰ってきてよ。で帰ってきた後で神戸でだったかな、 G1 クライマックススペシャルじゃないけど、なんか神戸の9月のね、神戸ワールドで試合を、あれ2014年くらいだったかな、でやった後に、棚橋があれ勝った試合だよ。で2人でがさ、リングの中央で、向かい合って、まあいろいろあったけどね、なんかこうおかえりみたいな感じ、あんな感じあんな感じで、朝ね仕事行きがてに、なありがとうねっていうような感じで言いました。でまた今度やろうねと。はい、これでも結構勇気振り絞ったんだよ、これだけ言うのにもね。なんでやろうね、なんで素直になれないかね。これ俺だけかな、こう素直になれてないの。世の皆さん、世の中の、既婚男性の方いかがですか。その辺ってちゃんと感謝伝えてます、奥さんに。俺はやっぱこう照れくさくて伝えれないんだよね。まあな、言葉にするのって恥ずかしいよね。あ、そうそうって思ってくれてるでしょきっと皆さんね。ほんとそれをまあね、こう何をさっき ね、この間皆さんからアドバイスいただいたお花であったりとかね、そういうのでプレゼントでね表すのがいいんだろうけれど、あ、照れくさい、恥ずかしい、難しいですまあでも皆さんのアドバイスのおかげで一旦その感謝を伝えれて、また今度やるということになりまして、でまあその日5月18日ね、木曜日夜、あれは何時頃かな、10時半ぐらいに帰ったのかな。そしたら、まあ、受験勉強じゃないわ、テスト勉強をしている息子、中間テストなのかな、が、まあ、一人起きてて、嫁は 寝てたのかな、もう寝てたのか、一番下の娘を寝かしつけてて一緒に寝てもうたのかやけど、リビングには誰もおらずやけど、なんとね、あの500ミリリットルのビールがこう4本入って、それがこう透明のビニール袋に入っていて、上がこうリボンでくくられている、青いリボンでねくくられていて、中にこう手紙が入っておるのがあったのよ。これちょっと良くない？うん、あのお父さんいつもお仕事ありがとうとかね、あのドルフィンもっと頑張れよみたいな感じのとかが書いてあってね、そうそうそうそう、そのしかもこうね、なんだっけ、スーパードライでしょ、でプレミアムモルツ、あと何だったっけな、なんかまあその辺の銘柄のやつ、あの発泡酒でもなく第三のビールでもなくね、お父さんが普段、家では買わないビール、うちは、第三のビールと、焼酎、芋焼酎と、麦焼焼酎いちこね、と最近好きなのがあのタコハイボール、あれ美味しくない？タコハイボールね、あれの素と男梅サワーとレモンサワーの素がこうあってなんだけど、今ねタコハイボールがすげーハマってて、だからね、俺そうビール飲んで、ビールというかその3本ね、3本あの第3のビールこう3本まず飲みます、でその後に炭酸でさっきのタコハイボール、レモンサワー、男梅サワーみたいなのを割って飲んで、最後に焼酎飲むんだけど、そのタコハイがすげーうまくてね、うん、っていうぐらい、まあ、第3のビールしかねこう飲まないから、そうやってねビールを買ってくれたのが嬉しかったなという、はい、報告でした。まあこれをこの状況をね聞く限り、あ、ね、お聞きいただく限り、ドルフィン家庭はちょっとまだ円満かなと思えるでしょ。はい、その通りです円満のはず。はい、ちょっと自慢をしてみました。はい、ありがとうございます、ご清聴はい、今日はですね、今5月の、20日土曜日です。ですから、ね、5月の18日から2日しか経ってないし、前回の収録してからも3日しか経ってない5月の20日なんですが、今日のお昼ご飯にカスうどんっていうのを食べたんですよ。食べに行ったのね。カスうどんって知ってます？大阪では結構メジャーっていうか、かなりメジャーなうどんなんですけど、カスうどんって言われるカスっていうのはこう油カスっていうんだけど、まあ、ホルモンを揚げたようなやつ、でも多分ホルモンやつじゃない、ホルモンを揚げたものをカスと呼んでいるんだと思うんだけど、そんなあれだよ、でっかいホルモンじゃなくて、そのホルモンの切れ端みたいなのを、まあ、薄い感じのがこういっぱいこうの揚げたのがいっぱい浮いてる、浮いてるって言ったらなんか入ってるか、うどんをカスうどんっていうんですけど、どこが発祥なの、でも結構東大阪とか大阪の南の方とかでは割とよく見るカスうどん屋さんとかね、このカスとか超うまくてね、今日行ったのがその松原市というところにある吉田屋っていうね、すごくこう路地から入ったところ、だからこうメイン道路ではなくてちょっと住宅地に入ったところ、まあ紹介してもらってね行ったんやけど、すげえうまくて、うどん自体も、600円、そのカスうどん600円だったかな、600円650円だったかな、大盛り無料で、うどん1杯につきおにぎり2個まで無料つけますとそうでもそれで650円とするやんか、俺でも食べたのが800円の唐揚げセットって言って、カスうどんおにぎり2個、これもついててね、デフォルトで、で唐揚げ3個、うん、いやこれはもしかしたら普通にうどんだけの方が得だったのかもしらんと思ったけど、まあもうお腹もいっぱいになるし、もちろん大盛りにしてね、これちょっと食べてもらって、カスうどん食べたことありますかね皆さん、ほんとまあ俺ね、 もうラーメンかうどんなわけよ、昼仕事中、あかカレー、この3つ、もうお子様やね、はい、ラーメンかうどんかカレー、はい、の中でもまあその中でうどんでね、カスうどん、ぜひ、あれじゃないよ、ブラザーヤッシーのあれカスやろって言うんじゃないよ、じゃありませんけど、でももしかしたらブラザーヤッシーのカス野郎はカスうどんから取ってるかもしれませんよね。ねえ、だってカス野郎って言うでしょ、そのカスうどんって似てるやんか5文字やしカス野郎、はい、ちょっとねえ、これはブラザーヤッシーさんにはちょっと聞けないけれど、ねえ、だって俺あのいつだったかな、怪盗セロさんの試合を見に、あの神戸のリングソウルっていうところに行った時にさ、そのリングソウル行くのもちょっと迷って、最寄りの駅、最寄りってないな、俺三宮で降りたもんな、阪急の三宮から歩いて行って、Google マップみたいなんでさ、こうナビにしてこう歩いていったんだけど、それでもたどり着けなくて、こうその多分その周辺だろうとこうぐるぐる歩いてたら、コインパーキングでブラザーヤッシーを見かけて、あ多分ね、あのここ何回かで言ってたと思うんですけど、ブラザーヤッシーもそのリングソウルよくよく出てたはずなんで、ブラザーヤッシーについていけば着くだろうと思って、でブラザーヤッシーをちらっと見てたら、すげえこうなんか睨まれた感じになって、もう超怖いやんかもうすげえ怖くてさ睨まれたらね、だからね、そんな感じなのにカス野郎はカスうどんから取ってますかって余計かんよねちょっとこのアバンサラの方聞いてくれないかな、カス野郎のカスはカスうどんのカスから取ったんですかってあ、怒られるな、やめとこう、やめてください、聞かないでくださいね、あのやめて、これ冗談、冗談やからね、押すなよ押すなよのやつじゃないですから、聞かないでくださいね、はい、うん、でうどんがすごい好きで、で特にこうコシがあるうどん、関西のうどんもねそうだけど、やっぱこうさぬきうどんが好きで、でまあ高松、あの岡山にねこう住んでた時、社会人になって最初は岡山に住んでたんで、岡山に住んでた時に、岡山に住んでた7年間うち後半って、あの岡山駅から、高松、香川県の高松駅までを結ぶ瀬戸大橋線っていうこの沿線に住んでたんで、乗り換えなしでそのまま高松まで行ってね、よくうどんは食いに行ってたぐらい、まあ、好きじゃ好きで、で岡山も割とね、あのセルフのうどんで、セルフのうどんでも何ちゅうのか、自分で湯の中に麺入れて自分で湯で温めるっちゅうかな、そういう形式が多い の岡山って、それ岡山県以外で見ないんだけど、何ちゅうのかな、まず丼にうどんがちょっと乾いたようなうどんが入ってるような状態で置いてあって、それを自分で取って温め所へ行って自分で温めて、その丼の上に自分で天ぷらとか乗せてお会計に、でお会計終わって自分で何ていうの、あの丸亀製麺のさ機械みたいな、だしを入れるやつでこう入れて食べる、あんな感じなんだけど、うん、岡山も割と美味しいですよ。であとね、美味しかったなと思うのは、あそこ山梨県の吉田うどん、そうこの吉田うどんで麺が太くてかつ超コシがある、これ最強にうまかった。うん、これね、あれどこだったっけな、あのね山梨県で仕事で行った時に、どこだったかな、店の名前忘れた、なんかね、一山マートっていうスーパーの近くにあったお店と、あとね、伊沢温泉の方にあった、お店なんだけど、メインの国道から一歩中に入った、荻野っていうスーパーの近くにあったお店。与那政さんわかんない？わかんないかな？こうね、 たそのスーパー荻野も一山マートもたくさんあるから分かんないかもしれないですけど、そうあのこの吉田うどんってもしかしたら最強かもしれない、めちゃくちゃ美味しい、うん、あのさぬきうどんよりも好きかもしれない、そのお店のやつはねすごい美味しかったです。なのにそんな有名じゃないよね、これがまたね、だこうやってコシがあるのが好きなんで、ちょっとふにゃっとしたうどんがあんま好きじゃなくて、あの見かけはすごく太くて吉田うどんのようにコシがありそうなのにふにゃっとしてる伊勢うどんね、三重県の伊勢うどん、これはちょっとおやってなるのと、あとやっぱ福岡とかさ下関の方もそうだったけど、ちょっとふにゃっとしたうどんであれがいいっていう人もいるんだけど、俺はちょっとコシがあるタイプ、その中でも吉田うどん最強ですので、皆さんちょっと吉田うどんね食べてみてもらいたいな。そして俺が言ったあの2つのお店、ぜひぜひちょっと与那政さん教えてください。俺も調べたら分かるんだろうけどね。あえて与那政さんに振るということで、これがこうリスナーの方々とのコミュニケーションだということでお許しいただければと思います。ということで、はい、あのうどんの話ね、まあうどんもあれだよ、結局なんかねもっとプロレスの話しろよと皆さん思ってるかもしれないですけど、うどんもプロレスやんか。だって吉田うどんって山梨県でしょ、山梨県といえばやっぱジャンボ鶴田とかさ、武藤敬司だってこう色を輩出した県だよ。で山梨県のあの富士吉田市の観光大使は武藤やってたはずだ、あれもしかして富士吉田市の吉田から来た吉田うどんって、あれもしかしたらそうなんかな、ほらじゃあもうこれプロレスだね、プロレスにつながってるでしょね、うどんプロレスっていうのもさあるから、やっぱこうね実はうどんの話をしてるようでプロレスにつながるというところがまあダラプロだと思ってください。でね、そうはい、でいつも通り時事ネタはそんな話さないことで有名ではありますが、今回ちょっとドルプロで話をしてみようと思っておるのが、プロレスの試合形式試合形式です。はい。ね、試合、まあ、プロレスだからさ、まあ、勝ち負けっていうのがあるんだけど、それを勝ち負けを決める試合形式って、一体どんな試合形式があったかなと、ふとこれね、昨日かな、運転してる時に思って、で、ちょっとそんな話をしてみようかと思っての今日でございます。はい。ね、その試合形式で言っても、こうデスマッチの種類をいっぱい言っていくと、もうこれはね、私のこう、もともと新日本プロレスから好きになって、未だにまあ一応新日本をこう推しているという、なんていうの？プロレスにわかの方で育った私としてはなかなかね、こう難しい。これこそもう、カテプロさんとかの協力を仰がないと、ね、ノーロープなんとかとかさ、なんかバリケードとなんとかなんとかヘルデスマッチみたいなのかっていうか出てこないんで、デスマッチは一旦ちょっと置いといてよ、試合形式ね、1対1とかそういうシングルマッチか、あんな感じのをちょっと考察してみたいと思います。はい、ということで今言ったようにまず基本は1対1、まあ、シングルマッチと呼ばれる1対1です。まあ1人対1人だよね。でこれが2人対2人になるタッグマッチっていうのがあります。でこれがまあ3人対3人の6人タッグマッチ。これ6人タッグマッチってさ、たまに6メンタッグマッチとかって言うけど、女子の場合6メンって言うのかな、6ウィメンズタッグマッチになるのかね、そんなは聞いたことないけれど、男の場合だけ6メンタッグマッチっていうのかな、ちょっとそこがよくよくわからないところではありますが、まあ6人タッグマッチがあって、まあ8人タッグ、10人タッグ、10ぐらい前か、12以降って聞いたことない、なんかありますないっすよね、誰に聞いてる皆さんに聞いてますよ、ちょっと あるんだったらあるよって言っといてください、そちらの方で。はい、というね、まあ基本何対同じ人数同士で戦って、戦ってるリングの中にいるのは1対1で戦うという形式でというのはね、はい。であとは シングル、まあ、シングルマッチに近くて、今度スリーウェイっていうね、3人で戦うっていうのがあるよね。スリーウェイマッチ。はい。フォーウェイではあるのかな？あるよね。フォーウェイマッチ。フォーウェイ、あれもフォーウェイだよね。あの、昔、新日本で総合格闘技でやったアルティメットクラッシュ。あれ、画期的なフォーウェイだよね。総合を4人で、そう、4人だよね。誰対誰か分かんないのに、突然、ね、なんか、中西とか、ロンウォーターマンとかいたはず。記憶があるな。めちゃくちゃだよね、今考えりゃ。はい。そういうね、まあ、リングの中では、こう、1対1で戦うのと、3ウェイ、4ウェイっていうのは、こう、リングの中にも3人いて戦う、4人いて戦う。偶数だと、仲間外れになる人はいないから戦え、ね、全員が戦ってるんだろうけれど、3ウェイとか、まあ、もしキス、5ウェイがあるかわかんないけど、奇数になってしまうと、戦ってない人がいる。その人の、もう、の動きも大事な気がするな。はい。まあ、そんな、まあね、こう、リングで、まあ、通常の形式っていうと、まあ、それぐらいなのかな。3ウェイ、4ウェイみたいにタッグマッチもあるよね。あの、新日本のドームでありがちな IWGP タッグ選手権試合と IWGP ジュニアタッグ選手権試合で、タッグの3ウェイとかタッグの4ウェイみたいなね、とりあえずこういっぱい人をそこで、ね、使っとこうみたいなのが、ね、見え見えのやつですけど、はい、あんまあな、基本ね、でも俺ね、3ウェイとか4ウェイって好きじゃない。どこ見たらいいかわかんないから。うん、結局さっきの3ウェイも一人、ね、奇数になってしまうと余ってしまう選手もいて、でもその人の動きがを見ておかないと、なんかそこに伏線が含まれてるかもしれないのでってなると、すごくね、こう注意力が散漫になってしまって、だから4ウェイもそれね、2つ一緒に見れないみたいなとかさ、なのであんま好きじゃないんですよね。はい。で、バトルロイヤルっていうね、あるよね。バトルロイヤルっていうのは、たくさん選手がいて、一人ずつ、敗れた選手から、たくさん選手がリングの中にいて、負けた人から、リングが出ていって、最後まで残った人が勝ちというルールだね。で、まあ、昔の全日本プロレスの正月によくこれやってたやつだね。うん。俺は好きでした、これは。で、この、なんて、時間をね、もっと短縮するために、オーバーザトップロープっていうルールがよくこれには用いられていて、ロープの最上段から落ちたら、それも退場、負けとなるというね、ルール。俺好きだな。で、これが、どこが発祥なんだったっけな、ロイヤルランブルっていうね、やり方で、一人一人出てくる。まず最初二人が戦っていて、ある時間経つと、一人ずつ増えていくというね。これが、まあ、ロイヤルランブル。バトルロイヤルなんだけど、一人ずつ増えていく。最初から全員いるのと、一人ずつ増えていくやり方があるということだね。だ、確かに、俺、この昔の旧全日本型のバトルロイヤルが好きなんだけど、ロイヤルランブルの方式だと、テーマ曲乗って出てくるんで、なんかそのワクワク感あるよね。で、出てくるまでのさ、カウントダウンがあるでしょ？ピッ、プッ、プッ、プッ、ドカーンってなって、テーマ曲なっていって。あれがね、いいね。まあ、あの辺やっぱこう、アメリカ、多分 WWF?NWA? だったのかね、どっかがわかんないけど、その辺はやっぱうまいやり方だなと思います。はい。で、あとは、昔ね、このプロレス好きになる前から知ってた、筋肉マンでやってた、試合形式で、ランバージャックデスマッチっていう、まあ、さっき言ったこれデスマッチにこれは入るのかな？でもデスマッチじゃないよな。リング、四方、セコンドがいるところに、いろんな選手が、こう、選手なのか、まあ、人がいて、場外に出ようとしたら全部押し戻す。というね。こう、両側に落ちることができない。 というようなのをランバージャックデスマッチっていうのがありますよね。でこれの場合、まあ、敵チーム味方チームの方でね、こう敵の方に落ちるとボコボコにやられるとかね、なんかそんなんもあったと思います。うん、あとはなんだろうな、ですね、例えばカウントで1、2、3でね、プロレスは試合が決まるけど、2カウントで試合が決まる、2カウントマッチみたいなのもなんかで見たことあるな。これ、なんだっけな、何で見たかちょっと忘れてしまいましたが、はい、これも楽しかったと思います。はい。で、そういう、なんていうの、3カウントでの決着はなしの、なんか完全決着ルールみたいな、あれなんていうのかな、これなんて言うんだろう、まあ、完全決着ルールで行いますみたいな感じよね。はい。で、それがまあちょっともうちょっと派生したのが、まあ、ノー DQ マッチっていうのかな、まあ、反則裁定がない試合っていうのもありますよね。うん、なんかこう、なんかでもね、こう完全決着とかノー DQ マッチってなると、なんかちょっと特別感増す感じがかんね、ありますよね。で、あとはね、ハンディキャップマッチっていうのもあるね。1対2とか、1対3。まあ、有名なのは、猪木対国際軍団の1対3とかなんだけど、人数が不平等な、形式で行う、ハンディキャップマッチっていうのもありますね。はい。で、他にもまだあるのかな。あとは、もし負けてしまった場合に罰ゲームがあるみたいなことやね。まあ、罰ゲームってあれか。髪の毛をかける髪切りデスマッチ。で、マスクをかけるマスク剥ぎデスマッチ。まあ、あれこれ何語なんかな、マスカラコントラマスカラとかさ、壁ジェラコントラ壁ジェラ。で、マスクマンとマスクかぶってない人でやるときは、マスクと髪の毛かけてやる、マスカラコントラ壁ジェラとかありますよね。これもそうだよね、きっと。はい。あとは何だろう、デスマッチじゃないけど、このラダーマッチっていうのもね、そうじゃないんじゃないかな。リングの中にラダー脚立があって、その上にある何かを取ったら勝ちみたいなね、すぐ取りに行きゃいいのになってこう思いますけどね。まあまあ、それはやっぱプロレスですもんね。ですもんねって。そうだね。はい。ね、そんなところじゃないですかね。まあ、あとはあれか。なんか、異種格闘技戦みたいなのがさ、こうあった場合に、まあ、プロレスの一般的なルールじゃないので行われるみたいなとか、3分何ラウンドみたいな。でも、ここ最近、異種格闘技戦って全然ないっすよね。まあ、80年代、まあ、猪木か、猪木の流れからのプロレス、新日本プロレスの場合って異種格闘技戦ってよくよくあったじゃないですか。最後にやったんで何なんだろうね、武藤対ペトロ・オタービオとかなのかな、あの辺90年代半ば。それ以降ってあんま、橋本対小川の最初の方もあれ異種格闘技戦なのかな。だとしたらそこが最後だよね。それ以降異種格闘技みたいなないもんな。なんでなくなったんだろう。あれもあれでなんか特別感があって、あれを組まれた試合のチケット持ったらちょっと嬉しかったりするんだけどね。うん。はい。こんなドルフィンだとこんなところです、試合形式ね。皆さん他もっとこんなんあるやろ絶対思ってるでしょ。こんなんあるよとか、反対にこんなプロレスの試合形式好きだみたいなのがねありましたら教えてくださいよ。ちょっとね、全然こう話しながらだと全然ってあれか、これぐらいしか出てこないな。もっとあるんだろうな、そのデスマッチ以外でね、デスマッチ以外の試合形式でこの試合形式が好きだっていうのをぜひぜひちょっと教えていただきたいと思います。はい、ということで、今回は、 まあね、トモキンも、収録できないということで、まあ、急遽ではないね、まだ、配信まで1週間あるんで、まあ、1週間あるからこそね、あえて時事的な内容ではなくてまあ言うたら時事的な内容でなんかすごくねとんでもないニュースが起きた場合に突然ねそっちの収録をするかもしれないんで、一応こういつでも配信できるような感じでのネタでお送りをしたわけなんですが、まあ、ちょっと時事的なところでいくと、今日ねあのナイキのスニーカーでさ、皆さんナイキのスニーカー好き？好きかな、俺好きなのさ。であのエアージョーダンってね、あのマイケル・ジョーダンの履いてる靴で、その中でエアージョーダン1っていうのがね、まあ、あるわけよ。エアージョーダン1の中にもシカゴブルーズのカラーのね、黒と赤のやつと赤と白のやつ、これはまあ昔から人気のやつで、その赤と白のやつに今度ね、スパイダーマンの映画がどうやらあるらしくて、そんでそのスパイダーマンの映画で、まあ、主人公になるのかなの方がこう履いてるエアージョーダン1があって、まあ、コラボレーションしたのかな、そのエアージョーダン1とスパイダーマンがこの映画のために。でそれちょっと普通のと違ってね、ちょっとアメコミみたいな感じのデザインっぽくなっていて、それが、今日抽選で発売されると。ナイキのスニーカーのアプリでスニーカーズっていうのね、 SNKRS っていうアプリがあって、ナイキのそういう人気のスニーカーってそのスニーカーズでしか販売がなくて、で先着での購入の場合と抽選の場合っていうのがあってね、今日抽選でさ、まあ俺そのアプリで、今まで抽選で当たったことがなくて、こう何年もやってるけど、逆にね向こうからオファーがある、あなただけにこれ、先に販売してあげますとか、あなただけに販売してあげますみたいな、そういうのでは買ったことがあったんだけど、あのオフホワイトダンクとかっていうやつとかね、なんだけど今回そういう、いつも通り外れて、あいつも通りかと思って、そのスニーカーズのアプリを9時から10分間のもう抽選の申し込みで、9時15分20分ぐらいにはもう落選通知が来て、だから残念と思いながら9時半ぐらいにそのスニーカーズのアプリのさ、そのエアジョーダン1のスパイダーマンコラボのページを見てたので、そしたら急に俺のサイズ、いつもね、27.5 買うのだいたい27がジャストサイズのはずなんだけど、そういった、まあ、ネットで買うからもし小さかった場合ってこれ返品はできるんだけど、返品したとしても、そういった人気のやつってもう一回買える可能性はないのね。返品は受け付けます、ただ交換ではありませんよっていうことなんで、だからもうワンサイズ大きく買って、別に、ね、大きかったからといって靴ずれが起きたりするわけじゃないん で 27.5 がポンと出てきて、えあれ買えるのってこう申し込み進んでいったら進んで進めて、でクレジットカードの決済もできて、あら変えたっていうのでねで今度変えたら変えて、これ嫁にどうやって言おうかっていうね、こう最大の山場だのよ。そう、あの千葉に住んでた時って一戸建てだったから、もうすごくねでっかい靴箱だったの、うち一戸建てだからっていうわけで、まあ一戸建てだからだろうな、俺ね、2メーターぐらいの高さの、靴箱は2つぐらいこう並んでて、だからさ前さ千葉に住んでた時にこんなでかい下駄箱だったらたくさん買えるなと思っていっぱい買っちゃったわけよ、はい、でこの度、大阪に引っ越してきた時にはまず、まあ、玄関に下駄箱がなかったのね、自分で用意してくださいっていう。じゃあ嫁がさまあそんな大きくない下駄箱を買ってですねさあ困ったと。まずそもそもね、2メーターが2つぐらいのやつで買ってたのにということで、今、半分飾ったりもしてるんですけど、そんな中でもう、いやもう使わないのとかどんどん捨ててほしいって言われてる中でまた増えたと。 しかもまだ履いてないスニーカー、箱に入った状態のスニーカーが3足ぐらいあってね、そんな中で、そうで、この間もマラソン用のちょっと靴も1足買ったしそんな中でね、だから今日午前中に、嫁と子供がちょっといない中で、一番上の長男がさ、テスト勉強でいたから、ちょっとお父さんこうなんだけど、どうしようかなって、会社に送ってもらって会社に隠しとこうかなとかって言ったけど、うちの息子が、いや、それは正直に話した方がいいよって、どうせ後でわかるんだしって、やっぱね、正直にやんなきゃダメだよって、超、ね、まともなこと言われまして。で、先ほど正直に言って怒られたと。やっぱ結婚20年経とうが、怒られるときは怒られるということで、ただすげえ嬉しかったの。皆さんちょっとこれも見てみて、どんなスニーカー買ったんだと。まあ、ドルフィンのツイッターをね、こう見てくださっている方がいたら、この配信の1週間前ぐらいに、なんかこうね、ツイートしてるはずなんね、それ。なんか変えたみたいな感じの。なので、まあ見た記憶ももしかしたらある人がいるかもしれないけど、まあ、エアジョーダン1、AJ1、スペース、スパイダーマンでやったら出てくるんで、あ、こんなん買いよったんかと。こんなんいつ履くんって思われるかもしらんすけど、あ、ドルフィン、いいの買ったねとかってね、言ってくれたらすげえ嬉しいです。はい。ということで、今回ね、お送りしましたよ。ということで、まあ、そろそろね、トモキンの仕事も落ち着いたら、またみんなで収録して、お届けしたいなと思います。はい。ということで、今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。それではまた次回まで。さよなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。